サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
怖い話しますね。ある会社が、はい、働きに来た人が、まあ、1日8時間、はい、週40時間の普通の正社員、フルタイム、はい、普通の正社員で応募してきた人が、はい、うちは家が新聞配達をやってるんですと、はい、新聞社なんです、新聞配達のお店をやっていて、はい、で朝私2時間新聞配達してから出勤するんですけど別にいいですよねって言われたんですよね、
うん、
でまあ、9時には絶対間に合うから、うんうんうん、大丈夫ですよねって言われて、別にいいよって言って普通に採用したわけですよ、うんうん、で2年後、また2年後
まだ2年後はい、はい、
その人をなぜ退職をしましたと、はい、退職後に2年間分の1日2時間の残業代が未払い請求できました。
どっちから見払い？会社から？
会社です、会社から。で、それはもともと働いてた新聞社で2時間働いてから来るっていうことを分かっていて雇ったんだから、うん、1日2時間が残業だっていうことは最初から分かっていたはずだと、
はいはいはい、
だからその2時間分には未払いの、うん、あ、じゃないや、1.25 の割増が必要だったんですよ、
うんうんうん、
それは確かに必要なんですよ、法的に、
はいはいはい、
で、それを2年分貯めて退職した時に請求来た。
うわ
すごい。
まあでもそれは ね多分もう最初から狙ったんじゃないか
と、ね、出ないとこんなことできないですね、
は
い、
最近減ったような、まあちゃんとやる会社が増えてきたから減った気はしますけど、うん、前はなんか2年間で辞めて未払いをもらうっていうのをもうそれで回ってる人も結構いるっていう噂には、まあ、業界的にはなってましたね。2年経って結局入社するときには、うん、もう残業代なんていりません、いくらでも働きますって、あ、いい子が来たなって言って入って、で2年後に辞めて、その結局残業代なんていりませんって言ってるから残業代出してないじゃないですか、うん、でいくらでも働くんで高めにくださいとかって言われてて、じゃあ別に残業代なしで残業とかも関係なく高めの金額で雇っちゃって、で残業代出してなかった時が悲惨なんですよね。まあ、極端な話、他の人はね、はい、月収20万で残業代全部出したけど、その人はもう残業代なんていらない、だけどいっぱいくださいって言ったから、例えば30万で雇ってて残業つけてなかったってなった場合に、その人が2年後に訴えてきたら、他の社員は20万プラス残業代だから20万を元に残業代計算していいわけですよ。でもその人はもともと30万で計算しなきゃいけないから、30万を元に残業代を計算するから他の人たちより高いわけですよね。で未払いで来るっていうケースが結構流行っていたのかいるのか
本当に払ってるんですか、その会社は。
いや、もうしょうがない、もう勝てないですもん。
初めにいらないって言って、その契約書に書いてないってことですか、初めの契約書に
書いてあったとしても無効ですね。
わー、
労基法違反なんで、はい、労基法違反なんで無効ですね。
残業は払わなかみたいな。
そう、残業は固定残業代みたいな、最初から含むっていう契約であれば、うん、あなたは例えば基本給20万、残業、固定残業10万、この10万には何時間分の残業代が含まれるっていうか、何時間分の残業代とするっていう書き方がないと無効。で、しかもその残業時間が過ぎた月に支払ってないと一応無効ってことになってるんですよ、
うん、
なんで固定残業代を運用するときは結構気をつけなきゃいけなくて、でちゃんと手続きを踏まないと無効になるんですよね、はい、でまあ無効になりがちなので、さっきのケースはまあ勝てない、
絶望的やな
とにかく就業規則と雇用契約書はちゃんとしてないと戦えないんですよ。ただ戦うっていう言い方も私はあんま好きじゃないですけど、まあもう
血の気の引く話ね、
いっぱいありますよちゃんとやってる会社もやっぱ多いですよ今は。
そう
ですよね、はい、書面を整えるっていうところはやっぱちゃんとやってるところは多いですね。
そうですよね、
はい、
はい、
書面がやっぱりね、はい、何かあると出てくるので、ね、はい、はい、そこは必要かなと思います、
はいはい、
久保さんの方からですね、お願いします。
私はダブルワークなんで、はい、まあ、本業があって、はい、で、副業があるというような感じなので、もともとどんなバランスで仕事になってるのかなっていうのは自分でも不思議なんですけども、まあ、本業の方の方で、有給のことについてちょっとどうなんだろうって思うことがありまして、
はい。
計画的扶養っていうのにお盆のお休みだったりお正月の休みが入ってるんですけども、それは法的正当な方法なので OK なんですけども、そしたら年間で有給が5日間ぐらいしかないんですよ。
あ、はい、なるほど。
使える有給が、
はい
で、
はい、
子供の病院とか親の介護とかで休んだりするともうなくなるんですよ。ほぼなくなってしまう。はい、あと、病院っていうこともあって、午前診で終わったりとか、一日やったりするんですけど、
はい、
午前診で終わる日に有給取ったら、一日分になってしまうんですよ。
ああ、なるほど。はい。
だから、さらにまた、土曜日なんかにお休みしたら、一日なくなってしまうんですね。
はい。
本当に必要な時にこう使えないっていうことがあるので、
はい。
どうしたらいいのかなと。ちょっと最近思ってまして、
うん、すごく上手にやっている病院だなという実は印象でございまして、
はい、
今お話を聞く限り、はい、結構それ法的には問題ないですけど従業員からは納得いかないと思いますよっていうふうに私がアドバイスするような感じの制度なんですよね、はい、で正直今お聞きする限り法的には別に問題がないんですよ。でおっしゃってたように、はい、計画的扶養っていうのは有給休暇、その人が持っている有給休暇のうち5日間本人に使わせる余裕があれば他は全部その会社が指定していいよっていうような制度なんですよ、はい、でなのでそのお盆とか正月休みとかに有給休暇を当てるっていうのはできる制度なんですよね、
はい
はい、でただ余談になりますけど去年働き方改革で、
はいはい、
必ず5日間消費しなきゃ、消費させなきゃいけない義務っていうのができまして、
は
い、で消化させなきゃいけない義務ができたものだから、はい、慌てて、今までは普通の休みだった、休日だったお盆、正月に、そこに計画的扶養の有給を当てるっていうのは NG っていうことになってます。
はい、
去年変えたのはダメ。ずいぶん前から、昔からそうだった場合は大丈夫なんですけど、
昔からそうだった。
はい。あ、じゃあ、それは、
だから、上手にやってらっしゃった、と思うんですよ。ただ、ね、やっぱり使いにくいなっていうのがあってね、
はい、はい、5日ですもんね、
5日なんですよ、
はい、それで午前の診断の時とか土曜日のもともと働くその日に対して働く時間が1日8時間の日もあれば6時間の日もあるっていうような、
はい、
まあ6時間4時間の日もあるっていう制度の場合に、はい、その日有給休暇って1日に対して付与されるというか、まあ、消化するものなのでもともと4時間の日に1日分使う、4時間だった日に丸1日お休みする場合には4時間しか有給休暇の時間はないけれどもやっぱり1日っていうことになるんですよね。
はい、
はい、なので、はいはいはい、法律通りにやってらっしゃるっていうことにはなります。ただこれを相談されると、まあ、一般的には結構従業員の方にはなかなか理解は得られないですよっていう話はしますね私は、はい、
そうですね、はいはい、まあ、ちょっと困る人もいてるので、
はい、
話し合っていこうかなとは思ってるところなんですけど、
う
ん、
そうですね。で一応労基法的には、うん、まあ、労基法じゃないんですけれども介護や看護の場合はその介護休暇とか看護休暇っていうのが年に5日認められていて、はい、でそれを使って休むことでもいいっていうことにはなってるんですよ。ただ、はい、介護休暇とか看護休暇っていうのは有給でなくてもいいことになっているので、
はい、
従業員側からしたら普通に欠勤と同じような感じになっちゃうんですよね、はい、でなんでこのわざわざ休暇って言ってるかっていうと、そうそう、これを理由に突然休んだということでその不利益な取り扱いをしてはいけないよっていう意味での休暇なので、給料を払わないはそのノーワークノーペイの原則みたいなのがあって、実際に働いたらお金が出るっていうか、はい、働いてない場合はお金を出さなくていいっていうのがもう別の原則であるので、はい、その介護休暇とか看護休暇で休んだ場合はその人がそれで休んだことによってしょっちゅう休むから何か給料をもともと下げるとか、うん、その何か懲戒をするとか、うん、ちょっともうそんなに出れないんだったらやめてとかっていうことはできないけれども、うん、給料は出さなくてもいいっていう休暇なんですよね、 ちなみにこの話で余談ですけど、はい、余談だけでいくらでもいけるんですよ。
素晴らしい。
コロナで新コロナウイルスが原因の場合は、本人が例えば無症状の方もいるじゃないですか。
ありますね。
はい、本人は無症状、陽性だけど無症状なんで全然平気だから、働けますって言った人を、いやダメですって言って、もちろん出勤停止にしますよね。
はいはい、
で新コロナウイルスの場合はそこで会社があなたは陽性反応出たんでしょ、じゃあ出勤停止ねって言った場合に、その人に対して給料を払わなくていいんですよ。ただ、はい、インフルエンザとか、はい、溶連菌の場合、はい、本人が、はい、大丈夫です、薬飲んだんでいけますとかって、はい、たまにいるんですよね、はい、いた場合、はい、いけます大丈夫ですって言った場合に、いやでもまだうつる可能性があるから、はい、家にいてくれって言って出勤停止にした場合、そうそう、会社はその人に給料払わなきゃいけないんです。
そう、まさにそれになったんですよ、
はい、私が。あ、よかったですね。でもちゃんとスッと払ってくれる会社はいいです。
まあでも熱出てからもう何日もだけどね、やっぱりこうコロナのことも今あるし、何かわからないっていう中で熱出た人が出勤してるって言ったら、みんながちょっと映るから怖いって言ったんですけど、結構ね傷ついたんですけど、
はい、ただまあ結構その、例えば通常インフルエンザにかかっていたら出勤したら映るなって思って自ら欠勤、有給休暇を使って休むっていう場合がまあほとんどなんですけど、
そうですね、
そう、はい、ごく稀にはってでも行きますみたいな人がいて、
そうなんですよ。私も初めて気づいたんですけど、はいはい、インフルエンザでも絶対仕事休まないといけないっていうことはないって書いてあったので、
そうなんです、
自分がインフルエンザでもいけるんですね、本当、は
い、でもいやでもやめちゃくれって話ですもんね。
そう
で、
ってなる
の。どうしてそのコロナは給料払わなくていいのに、インフルの場合は払わなきゃいけないのかっていうと、その差って、まあ、調べられたらきっと分かってらっしゃると思うんですけど、はい、伝染病の指定にしてるかしてないかみたいな。
そうなんですよ。
そうなんですよ。で今コロナってなんか伝染病の指定にしてるから大変なんだみたいな論調があるじゃないですか、あれ、はい、私はそれを聞くたびにもうローム側からしか見てないんで、これ無症状の病気で、これ外したらみんな来るぞと思って、ちょっと外さないでほしいなって思ってるっていう話です。
なるほどね。
はい、サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート3をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。